ひょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
いやあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
マスター、こんばんは。何しよっかな。そうだ、何かオリジナルカクテルお願いしようかな。だってほら、この前バーブルーの豊川さよさんがパリで会った27歳以下のバーテンダーの国際コンクールに出場して3位だったんでしょ。すごいですよね。
美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかった。
あちらにいらっしゃるの、その豊川さよさんじゃないですか。これは聞き耳を立てないと。
豊川さよは世界で3位ですよみたいな話で
気まずい、
でも3位になったよね。
あもうそう、
すごいですね。
いやいや全然、
世界でしょ。
世界
で3番目の気分ってどんな気分ですか？
いや どんな気分、まあ、でも実感がない、湧かないですよね。もう全然湧かないです。なんか前の方が言うので不思議な感じです。まあでも27歳以下の大会なのでまだまだこれから。
はい、世界の大会も27歳の大会。
そうです、27歳までしか出れない若手を育成しようという大会なので。
で日本からは一人だけでしょ。
はい、はい、日本から一人だけアジアの大会の方に行かせてもらって、でまたアジアで予選があってフランスに行ってきました。
アジアの予選ではどういう成績だ
ったの？アジアでは一応1位優勝させていただいて。
すごい、アジア1位。まずはアジア1位。
アジア1位。
やらしい
な。やらしかですね。やらしかでした
ね。パリは何人ぐらいですか？
パリはですね、40名近く選手がいたと思います。はい、40名近く。
40人か。
で男女も、
関係なく、はい、混合で。
どんなコンテスト？
オリジナルを競う。
オリジナルカクテル。
オリジナルカクテルでした。はい、オリジナルで、その場に行って、そこで与えられた材料から即興で作るという。
その自分でもともと考えていってるものじゃなくて、
はい、
その場で、
はい、
材料
向こうが準備してるのから選んで、まあ、20分でレシピを決めて
20分、
はい、提出するっていう。
料理の鉄人と30
分料理の鉄人。
そうだね、あれと同じスタイル
ですか？もうそんな、もう本当そんな感じです。
へ、
レシピ提出してでみたいな。そこからで
そこには例えばそのフルーツだとかそういうもの
もう全部ボーンって置いてあって、うんうん、もう全部自分で使いたいものを絞って使うみたいな。
その例えばそのフルーツなんていうのは、はい、日本で普段使ってるものとはちょっとテイストが違うとかいうのはない？
いやもう全然テイスト、まあ、グレープフルーツとか海外使うもありますけど、でもライムが全然違う。レモンもライム、
味がですか？
見た目からも違う。
ライムがレモンみたいなとか。
いやなんかもうこれ絶対向こうのご当地のなんかフルーツだよねっていうのをライムって言い張られるみたいな。
でそれはな、切ってみてあのテイスティングするのは自由。
あ、自由です。でももうそういうのはもう使わないっても逆にもう思って、はい、
あ、不安なものは使わない、
使わない。もう うん、まあ、あと日本でやっぱ作れないってなると。
じゃあ何を使ったんですか。
私はその時はですね、フルーツは使わずに、あ、まあ、アジアもそれだったんですけど、アジアでは でもピンクグレープフルーツジュースは使いました。あとバジルを使いました。
バジル、
バジル、
バジル使います。
バジル、
バジル、
カクテルに。
ちょっとハーブ系はバジルでした。他がもう得体の知れないものしかなかったので、得体の知れないこれ何みたいな、
バジル葉っぱみたいな。ご当地の人が有利だよね、その材料
して。いやもう有利ですし、もうモナンのシロップもほとんど日本未発売のものばっかりで。
そうなの。
そうでした、そうでした、日本。
うん、条件としては結構
かなり厳しいよね。
そうですね、なのでその分、まあ、でも去年2年前に、まあ、日本から出た方がいたので、まあ、その方の情報をもとに日本でかなりトレーニングじゃないですけど、うん、こうかもしれない、ああかもしれないっていうふうにかなり、
うん、トレーニングしたの。
トレーニングしました。一回東京に行って1日、
うん、でもあんな毎晩さ、はい、遅くまで飲んでるのに、はい、そんな時間あるの
意外と睡眠時間削って頑張ってましたよ意外と。そうですね、昼間とかですね。そうです。
それその時間のない20分とかの中で、
はい、
何を考えてそれで組み立てるんですか。
あ、でもあのとりあえずもうまずシロップの、まあ、メーカーさんの大会絶対シロップから入りましたね。シロップで、まあ、その時に全種類置いてないんですよ。10種類ぐらいしかないんですよね。なのでその中からあんまり人が使わないような、誰かと被りたくないので、まあ、皆さんがどれを取ったか見て、まあ、被らないだろうシロップを選んで、そっから次私色に入ったんですよね。できれば緑色にしたかったので。
なぜ。
それはですね、あの今回スピーチがありまして、英語でスピーチをしなきゃいけないっていう絶対規定がありまして、まあ、私英語が喋れないので、でもなんでこのシロップこれをにしたのかってことを言わなきゃいけなかったので、あの色は絶対できれば緑色系にしたらやっぱりスピーチがしやすいっていうのがあったので、考えてスピーチで一番結構気に入ってるスピーチだったので、もう緑色にしたいっていう思いからグリーンアップル
シロップ。なんで緑色のスピーチがしやすいんですか。
そうですね、やっぱり日本のことをアピールするスピーチにしたかったので、やっぱりこう緑豊かな、日本豊かなみたいなことをスピーチに取り入れたいっていうので、あのできれば緑色にしたいっていう思いがあって、で緑色にしようと思って、まあグリーンアップルピューレを使うことを決めたんですよね。そっからもね、また味のバランスと思って、
はい、やっぱり日本のバーテンダーと、はいはい、そういう風なあの違う地域のバーテンダーのそのパフォーマンスの違いっていうのは何かあった。
もうすっごいありました。もうやっぱり向こうの方アピールの仕方がもう自分を見てっていう、
どんな感じなんですか。
もうなんだろう、日本だとやっぱり型がある程度決まって綺麗に見せる効率が良い仕事っていうのが多分一番評価されるんですけども、向こうはもう俺は一生懸命作ってるんだよっていうのをアピールするので、皆さんもうグラスしか見てないか、もう前かがみで必死に注いでるみたいな。日本の人、日本だと言えば背筋を伸ばしてカウンターに平行に立って、でもまあ肩は傾けないだというか、でも向こうは一緒にこんなんでこれ伝わ
るね。そうか、こんなからお酒を継ぐときに、日本の人たちはまっすぐ
綺麗に
動かないもんね。
動かない、体幹を大事って言われるんですけど、向こうの方ももうこう一生懸命作ってますみたいな、
傾けて
アピールする、一生懸命やってるんだよみたいな。
でも豊川沙耶選手というのはさ、やっぱ日本のあのバーテンダー協会の大会でも、あのこの間あのね、その、あの若い人たちの大会で結構いい成績を収めてるバーテンダーなんですよね。でその時のそれはやっぱり世界では通用しなかった。
通用しないというか、もうそこじゃないんでしょうね、海外は。なんかそのつくその方とかじゃなくて、どれだけ自分を、その多分日本の形でもいいんでしょうけども、それに自分らしさがないと多分誰も見てくれない。
なんか
そうですね、多分こうなんとなく目を引くものがないと、多分印象に残らない、うん、
だからバーテンダーの、 あの白いタキシードを着ていったのが間違いだった
んだよね。来てないんですか。
来ていきました
、他の人たち
来ても誰も、もう
結構ボーンとしてました。
どんな服装なんですか。
もう皆さんもう服は多分、まあ、自由、あんまり規定はないので、海外みたいに、もう例えば私服だったりドレスアップされてる方とか、もう胸が開いた服を着てる人、普通にただの私服を着てる人で、もちろんジャケットを羽織られてる、ベストで蝶ネクタイされてる方もいたんですけど、半分ぐらいもう自由、バーンみたいな、
カクテルドレスみたいなのを着て、
カクテルドレスまではいかないんですけど、普通に胸元が開いた普通の服を着てる方とか、それでシェーター振っちゃうのねみたいな。
それで男性審査員の点数上がるもんな。
いや、目は引くと思います本当に。
それもパフォーマンスのうちなんですか。
まあでも
パフォーマンス、
まあでもパフォーマンスの中でもやっぱり自分らしさだと思います。なんかこう普段のまあ多分海外は多分その制服っていうのがあんまりないと思う、そういう格好で仕事される方も多いと思うんですよ。なのでいやーすごかった。あと何ですかね、両手でシェーカーを持ってシェーキングしたりとか、もう
そんなやっぱり、
どういうこと、
全然もう日本あの、日本だと一杯で一回で作る、まあ、効率がいいなんですけど、向こうはよりもパフォーマンスなので、もう右と左でシェーカーを2つ持って振ったりとか、3回ぐらいに分けて振ったりとか、もういろんな方が。
スピーチどんな音言ったんですか？
スピーチね、もう英語のスピーチあまり覚えてないんですけども、一応英語の指導の人がついてくれて、その方がもうずっとすごい、もうそんな堅いこと言って何が面白いのみたいな、めちゃくちゃ言われました。
そういう英語の指導とかもつくんですね。
指導とかたまたま運が良くて、このモナンの方に一人英語がペラペラな方がいらっしゃって、その方があのすごくて、あのもう日本人なんですけどシンガポール出身なんですよ。で、まあ、英語が母国語で、しかもバーテンダー経験があるんですよ。なの で海外でされたこともあるので、その方がもう海外のことも詳しいので、事情も詳しいので、もうそんなスピーチじゃダメだよみたいな感じですごく教えていただいて、
だから あなたの今年のテーマは英語をしゃべる、
そう、もう本当です。もうやっぱり海外に行って何が一番悔しかったかって、他の選手のすごいコミュニケーションが取れないのが辛くて、まあ、いろんなガーニッシュとかすごい素敵なのとかたくさんあったのに、どうやって作ってるのって聞きたいのに聞けなかったんですよね。
うん、
でもフェイスブックとかでは結構みんなと仲良くしてたよね。
はい、もう仲良くはもちろんできるんですけど、でももっと本当はもっと深いことを聞きたいのに、
な
んでこうもっとはやっぱ年齢も近いので、まあ、どんななんでバーテンダーになったのかとか、海外の事情とか、あと、まあね、将来やっぱりこの海外の方ってやっぱ英語喋れるから点々とされてる方もいろんな国を、まあ、そういうのって面白くて、そういう話とか聞きたいんですけど聞けない、聞いても向こうは答えてくれるのですけど、それが理解できない、っていうのはなんか寂しかったですよね。
なんでバーテンダーになれなかったかってやっぱ気になります、はい、
あ気になりますね。
なんかご自身が随分変わったキャリアの持ち主だという。
そうそうですね、はい、まあ、大学時代から始めてそのままバーテンダーになったタイプなので。
でも大学ってさ、
はい、
国立大学だよね。
はい、そうです。
で、そもそも、はい、そもそも高校の頃から理系なんでしょう。
理系でした、はい、理系でした、はい。
熊田か。
熊田かです。
熊田か、
はいはい、
で熊大
熊大
薬学部、
はい、
薬学部、
そうそうなんです、はい、
卒業して今バーテンダー。
今バーテンダーです。
面白い。
全然ダメじゃん。
なんでバーテンダーに方向転換しようと思ったんです
か。接客業をしてみたいと思った時に、いろんなアルバイトを探してて、ちょうど、まあ、バーとかも面白そうだなって思った時にバーブルーが募集をしてたんですよ。
普通薬学部の人って薬局とかでバーとしたりする
んじゃない。いや、まあそうですね、まあ、でも確かにあの家庭教師とか多いですね。でも、まあ、私は家庭、まあ、皆さんもご存知の通り家庭教師は向いてないと思います、と思うの で
その頃はバーには
もう行ったこともなくて、ただそこのタウンワークが、まあ、女性が乗ってたんですよ。まあ、もう今のオーナーですよね、オーナーと当時のスタッフが写真入れ乗ってた時に、あ、女性がいるなら、あ、
まあ、それは
危なくないのかなみたいな。
まあ、TDK でバイトするよりいいです。
なので本当にバーブルーでよかったなって、
ですね、最初に見たのが。
でもその時に、はい、やっぱりそほらやっぱその時19歳の、
はい、
まだあんまりそのバーを、ね、はい、夜のお町とかを知らない人がバーにバイトを行くことに対し の、はい、その不安とかは特になかった。
あ、でも最初不安でしたよ。不安というか、う、何が私には 何ができるのかなと、もう楽しかったんでしょうね。楽しかめちゃくちゃ前に楽しくて行くと、人お話できる、まあ、常連さんも多いところだと思うよ。皆さんやっぱりいい人が多いのと、いやでもお酒が美味しいっていうのは一番。
あれ？あれ？
いや19歳。
そこですか。
いや美味しいし、いや美味しいし、まあ、深いし、いろんなこと、いろんなカクテルがあるし、いや楽しかったですね。楽しかったですね。
やっぱその師匠も良かった
わけですね。いや、そう、もうそこがでも一番大きいですね。当時の
恵子さん。
そうです。当時はまだ恵子さん。
あ、宮本恵子さん
がオーナーで、で理香さんがいて、で他にもスタッフがいらっしゃってって言ったんですけど、もう どの方もいい方で、
でも考えてみたら、はい、バーブルって歴代宮本恵子さん、松井理香さん、うんね、そして豊川紗代さんって、うん、みんなそのあの日本中に名前を轟かせてる、うんね、歴代のバーテンダーですからね、うん、女性のね、でもね共通しているのはみんなあのプライベートで飲んだらダメだよ。
さゆさんそんなダメなんですか。
ちなみにそれも私そのところお酒の飲み方も知らなかったので、これはあの恵子さん理香さん仕込みです。それも
分かるような気がする。
それもあのちなみにその飲み方も全て本当にもう本当に講師にわたりいろんなことも学んだので、講師にわたり本当に、はい、
じゃあ薬学じゃなくて、はい、バーテンダーを仕事にしようと思ったらいつも、
ああそれはですねやっぱり進路3年生で、大学3年生ぐらいですね、うん、そうそう進路を決めなきゃいけない時に、うん、やっぱりいろんなことやっぱ親のこと考えたら、そう、うん、でもですねその時面白かったのが、うちの研究室の先生が、お前はバーテンダーの方が向いてるって
大学の先生が、
そうですそうです、
先生から言われました。
お前はそっちの方がいいんじゃないって言われて、でもいやでもそれはちょっとみたいな、私はでもちゃんと卒業したいですみたいな感じで言ってたんですけど、でもそれから4年生になった時に大会に出れるきっかけがあって、その
バーテンダーの大会、
そうあれその前かな、出た時にやっぱすごい楽しかったんですよね、その時に見て、あやっぱ出たいなって、あじゃあ大会出たいなって思った時に、でも大会出るためにはちゃんと協会に入ってバーテンダーにならないと出れないって思ったんですよ、時にあもうただ一回このまま出たいなって思うのに諦めるかは出た方がいい、やった方がいいんじゃないかなと思って、あ、まあ、先生もそう言ってくれることだし、じゃあバーテンダーになりますみたいな。
先生すごいですね
先生すごいね、
うん、でやっぱり今言うと、やっぱほら俺が言った通りだろみたいな言われます。
そうずっと言われますよ。
あの薬学部で薬品調合すると、はい、バーテンダーってカクテルで酒調合するのと似てんじゃないのとかよく言われません？
めちゃくちゃ言われます。ああまあでもめちゃくちゃ言われます、似てるんじゃないのって言われる、まあでも多分、うん、似てるんですけど、でもやっぱ全然違います。やっぱ人の命扱うのとあれこれはあれですか、人は命扱わないと差が大きいです。やっぱり
あるよ、こっちの人の命
そうなんですよね、そうなんですよね、
こっちの方が多分
確かに、確かにそうですね、
結構飲みすぎてる人にもっと高いやつ、
そうですね、確かにじわじわいく感じですもんね、
さよさんのさじ加減みたいな。
でも今逆にバーってその遠心分離器とか使うじゃないですか。
あそうそうそう、そういう方も今
もともと使ってたでしょ。
そうです、実験で使ってましたよ。結構めんどくさかったっす。
いやあの逆にやってるもんじゃないですか。
うん、そうです、
あのセミナー見に行った時に、はい、なんやそんくらい知っとるよみたいな感じ
だ。いやただいやでもそう、いや使い方知ってますって思いました。多分もっと知ってるって思います。使い方使ってましたから
講師の先生が私の詳しいみたいな。
遠心分離器に関してはですね、カクテルは違いますけど遠心分離器に関してはめちゃくちゃ使ってましたから。
これよりオムロの方がいいよ。
そうです、まあ、多分頼むときはもう先生には多分買ってくれると思う、頼んでくれると思う、必要な方は言ってください、必要な方は。
お酒強い方だもんね。
そうですね、まあ、もう
仕事終わって酔っ払って帰ってきて家の近くで寝てたっていう。
それここで言っちゃう。
どういうこと
ですか。ぶっ込むな。楽しくてですね、ついつい飲んじゃうんですよ、うん、だからこうでもやっぱり自分がしっかりしてるつもりで帰るんですけども、家って遠いんですね、それがまた。しっかりしてるつもりなんですけど、家がやっぱあと一歩のとこで力尽きちゃうんですよね。そしたら一度
力尽きた、
うん、力尽きたことが
なんかですね、なんかあの聞いて、
はい、力尽きたんですか。
力尽きたらですね、多分私もちょっと覚えてはないですよ、記憶ないですよ、覚えてないですけども、なぜかの多分道端で寝てたみたいで、
道端
家の近くの、まあ、本当に家のもう玄関のすぐ近くで寝てたみたいで、そしたらですね、あのやっぱり出勤される方が朝だったので、うん、ちょっと女の子が寝てると、
すごいね、
女の子が道で寝てると、
ちょっとやっぱその方びっくりして、でもその人は仕事に行かなきゃいけないってことで、うん、自分の母親に伝えてほしいんですよ、うん、で母親が見に来たら、うん、まあもう汚かったでしょうね、私ももう酔っ払って化粧もくれたらもう誰か分かんないと、それがいや隣のおばちゃんなのに、
隣のおばちゃん
おばちゃん誰か分かんない、
実家の隣のおばちゃん
おばちゃんなのに誰か分かんない、でそこでなんか近所のおじいちゃんが呼ばれて、 あ誰ですかねこの子はみたいな、あこれは豊川さんちの子だみたいなうちの母親が呼ばれまして、
はいはい、
で母親がも連れて帰ったらしいんですよ。で
そこにいたのもね、ずっとその近所の人が相談してないでずっと見てたわけ
ですよ。1ミリも記憶ないんで
出てないんです。
ないですないです。
えお母さんが回収された
したんで、まあ、母はまさから仕事行かないけど仕事に行った後に、うん、まあ、メッセージが来てたんですよ、
うん、
大丈夫って、うん、で大丈夫できてる、何もまだ知らないです、何も知らなくて、うん、大丈夫じゃないって言ったら何があっとねって言われて何があっとねって言われて、あいやわかんないですみたいな、とりあえず起きて、あとりあえずあの朝からお出かけたら母からあのもう業務連絡のように、
うん、
あなたは道端に出ました、母は明日謝りに行きますとお母さんが謝りに母は明日菓子折り持って謝りに行きます、
近所中にご近所中に、
はい、あその見つけてくれた方と、
そう
あの近所のおばちゃんとおじいちゃん
おじいちゃんに全て
、はい、そうだろうな普通はな、
はい、菓子折り持ってその時はあの横島のいちごが有名、横島のいちごを持って謝りに行ったみたいです。
いやお母さん大変ですね。
いや母はですね本当に大変だと思います。父はまあ結構笑って見てくれてますね。
でも世界3位になったんだから。
世界3位が
こんな。世界3位なのに
それでチャラになるかなって言えばチャラになる。チャラにはなんないですね。チャラにはなんないみたいで。
おめでとう。
ありがとうございます。いやーダメですね、世の中は厳しいです本当に。
マスター豊川さよさんの話面白すぎです。世界第3位のオリジナルカクテルはバーブルーに伺えば飲めるんですか？飲んでみたい。じゃあマスター今夜は私もマンハッタンで最後にします。バー TDK の常連客のお話をもっと聞きたいという方は毎週土曜日のこの時間、熊本サタデーウェイティングバー TDK をお尋ねください。
熊本サタデーウェイティングバー TDK This program was brought to you by Project TDK